農学ガチ勢 TT です。
農学ビギナーゆとです。
食べ物を科学的に知る農食ラジオです。
お願いします。
お願いします。第100回放送おめでとうございます。
さりげなくの100回。
さりげなく、まあ、そこに対してのコメントはおいおいということで、
おいおい
今は脂肪酸の科学シリーズの途中ですので、うん、したいと思います。
脂肪酸ね、引き続き、
ここまで4話ぐらい放送したのかな、
かな。
ああそうだね、今回が第5話ということで。
なるほど。
多分終盤。
フルフル。多分終盤。終盤かも、多分。
おそらく終盤になると思います。
なるほど。
うん。
やっと終盤へ。
そう。前回は影。
うん。
脂肪酸の影みたいなね。
うん。
アルデヒドが臭いとか。
はいはい。
今回は脂肪酸のいい部分、光の部分にね、フォーカス
して。すげえぞ脂肪酸と。
すげえぞ脂肪酸。テーマは、オメガ3脂肪酸ということで。
オメガ3。この間なんか魚系のって言ってたけど、それがオメガ3さん。
そうだね、
オメガ3脂肪酸
で、おそらくサムネイルになっているのがオメガ3脂肪酸で。
なるほど、
こういう構造してますね。
見た方がいいですか。
ああ、見てください。
ああ、
なんかね、二重結合が3番目にあるやつみたいな。
あ、そっか、これは2本線があるのが二重結合だもんね。
そうそう、
きっと
有機化学で大学に行きたい人はなぜ3番目なのかっていうのは勉強しておいてください。
なるほど、はい、そこでも理由が、
うん、まあいいや。ってことで、まあ、オメガ3に脂肪酸に関する3つのトピックを今日は喋ろうと思って。
はいはい、
まあ、1つは、まあ、どんな効能があんのみたいな
効果ね、うんうん、効能。
そうで、2つ目がじゃあ何を食べればいいのっていうのと、
ああ、何に入ってんのっていう。
3つ目はちょっと面白そうなテクノロジーをピックアップしてきたんで。
面白そうなテクノロジー
喋っておきたいと思います。
へえ、いいじゃないですか。
はい、じゃあ始めます。
じゃあ始めます。銀じますみたいなね。
銀じます。
あれ、オメガ3脂肪酸イコール DHA、 なんかグルーピング。
ああ、オメガ3っていうのは3番目の結合が二重結合だったらもう何でもいいです。
へえ、なるほどね。そこだけ見て、うん、そこがもう特殊というか。
そうね、 DHA とか、まあ、他にもあるんで、その辺の話は。
あ、なるほどね。オメガ3のまあ一つが DHA がある。
そういうことね。代表選手ね、はいはい、うん、
代表選手ね。なるほど。
オメガ3がドジャースで DHA が大谷みたいな感じ。
あ、チームと選手ね。
そうそうそう。
難しい例えかと思ったらシンプルだった。
ってことで、なんでオメガ3が大事なのかっていうので、まあ、ビタミンとかもそうなんだけど、こう人間が全く作れない、
うん、
あるいはほとんど作れないのに人間に必要な成分みたいなね。
ああ、じゃあ食べるなり飲むなりしないとダメよっていう。
そういうことなんですよ。
ことね。
そうそう、
はあ、
で、体内でオメガ3が、あ、まず一つ目のね、その
効能、
オメガ3の効能みたいな話なんだけど、うん、日本脂質栄養学会のウェブサイトとか。
めっちゃピンポイントの学会だね。
そう。あ、そういうのあるんだけど。
脂質栄養学会。
見てみると5つあって。
効能が。
そう。全部簡単に言うと、1つが神経系認知機能保護効果っていうのがあって。
記憶？認知機能保護？なんだ？
そうそう、記憶。なんかさ、頭、頭が良くなるみたいなさ。急に。あったじゃん。
で、歌い出しかと思ったら途中だった。
そうそうそう。魚のやつね。
の後半というかね、途中で出てくるね。
そうそう。なんか頭が良くなる、うん、っていうのは拡大解釈だという説もあるんだけれど。
まあまあ、飛躍はしてるけど、
うん、
繋がってはいるというか。
俺が見つけた情報文献みたいなのだと、その加齢、
うんうん、加える年齢ね。
おじいちゃんになったり、老化してった時の認知機能の低下を抑えるみたいな報告はあるらしいですね。
ボケ防止じゃないけど、そういう、うん、はいはい。
はい、これが一つ目。
魚のイメージだね、確かに。
そう。二つ目が、抗炎症作用っていうのがあるんですね。
直してくれんの？防御、抗炎症。
炎症を抑えるみたいなね。
うん。抗炎症。
で、このオメガ3脂肪酸が体内に入ると、その、炎症を抑えてくれる物質、SPM っていうらしいんだけど。
難しい。スパムみたい。
これを出してくれるとアレルギー症状とかが緩和するらしい。
ああ、そういうことか。なんかできものとかができないとか治るとか、うん、
うん。そんなの生き物、もっとアレルギーっぽいやつだよね。
アレルギーっぽいやつ。
で、俺がなんかこの学会のホームページにで見たのは、
うん、
コロナの後遺症で、重症になると、なんか呼吸困難みたいになるっていうのがあって。
聞いたことある。
それは肺で炎症を起こすからなんだよね。
うん。
で、その時の、その発作の抑制みたいな試験をしてましたね。
なるほど。それも抑えられるんだ。抑えられるというか、治るというか。
なので、だからアレルギー全般に効くかは知らんけど、まあそういう知見もあると。で、三つ目。
うん。
血液サラサラ効果。
血液サラサラ、めっちゃ良さそう。う
ん、なんか、肉食うより魚食べてる方がサラサラっぽい感じする、ね。確か
に。肉の方がドロドロって感じ。
まあそれは飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸ってのもあるかもしれないんだけど。
あ、確かに。
まあ実際に、イヌイットの人たちは、血液がサラサラらしいですね。
あ、もう証明されてるというか。
そうそうそう。それ確認されている。
なんだろう、魚なのかな。
多分ね。で、まあ血液がサラサラになれば、動脈硬化とか心筋梗塞とか、ああいう病気にかかりにくくなるよねってことで。
そういうことか。サラサラだからね。
そう、実際に、その、血をサラサラにする EPA 製剤っていう薬もあるんだけど。
あ、薬として。
うん。まあ、ちょっと薬のことはね、詳しくわかんないけど、これはね、
EPA 製剤、
うん、血液中の脂質の異常を動脈硬化を防ぐみたいな、なんかそっち系ですね、うん、
そっち系ですね。
血がドロドロしたり血管が細くなったことによる弊害を緩和するみたいなね、
うんうん、
やつらしいですね。
やつにオメガ3脂肪酸が使われてるってこと？
そう、それの薬、それを抑える緩和する薬としてね。
ああ、なるほど。その薬の成分というか原料というか、
うん、そうそうそう、
なるほどね。
でこの血液サラサラ効果はなんか今ね、時間栄養学っていう学問があるらしいんだけど、
うん、言葉ぐらいしか知らない、うん、
まあ、その人間のリズム的にっていうのがあって、
うん、
朝この何オメガ3を摂取した方が良いと。あ、ちょっと待ったよ、うん、今4つ目のトピックごちゃってなっちゃった。4つ目はね、その、まあ、似てるけど、その血中の脂肪の代謝を改善するみたいなね、サラサラダッシュみたいな、サラサラのアシュだけどね。
え、もう一回言って。4つ目が
脂質の油の、うん、その血中の代謝改善みたいな。
ああ、なんかすごい似てるね。サラサラにする部分みたいな。
そうそう、だからそのコレステロールは、悪玉コレステロールとか中性脂肪減らすみたいなのがあるんだけど、
うんうん、
で、そう、話戻るけど、時間栄養学的には朝食べた方がその効果が大きいらしいね。
へぇ、
うん、で、この実験はちなみに、なんか、オメガ3増強魚肉ソーセージみたいのを食べさせてた。
おぉ、強い魚肉ソーセージ。
うん、そんなのあるのかしらね。
なるほど。
じゃあ最後5つ目。
うん。
あと目ね、目が良くなるみたいな。
おぉ、アントシアニン。
アントシアニンみたいな。
ブルーベリーみたいな。
これはあんまり俺もこの効果聞いたことなかったけどね。なんか、
知らないね。
網膜にある、その光のセンサーみたいなのの、うん、あの構成成分がオメガ3脂肪酸らしい。
へぇ、うん、網膜。
そうね。まあ、ふわっと体にいいみたい、いいっていうか、体に必要っていう風にね。
確かに。めっちゃ良さそうだよ。めっちゃ必要そう。
覚えときゃいいんじゃないですかね。
朝なんだ。旅館の朝ごはんとかだから、いいんだね。
あ、味の開きとかね。
定番。
はいはいはい。確かに。はい、じゃあ今のが、ここまでが効果の話。
5つの効能ね。
5つの効能ね。頭が良くなる。
頭良くなる、
炎症が抑えられる。
うん。
血液がサラサラになる。
サラサラ。
血中の脂質が改善される。
うん、うん。
あと、目が良くなる。悪くならない。なのかな。まあ全部良くなるだけじゃなくて、というよりは悪くならないっていうね、うん、
老化防止的なノリね。うん、
うん、そうそう、まあ、ってことで、それをそのね、オメガ3脂肪酸の効能をいただくには、
うん、
まあ食べ物からいただかないといけないわけですね。
うん、摂取しないといけないと。
そうそうそう。で、どんなものにオメガ3脂肪酸があるのかっていう話ですね、
うん、オメガ3、
うん、
オメガ3ね、
わかりますか？
わかんないけど、オメガ3も DHA もあんま意識してなかったけど、
うん、
この油はいいんじゃねみたいな、
うん、
浅い知識で、やっぱ魚とか大豆。
ああ、なるほどね。
ナッツ類。
あ、ナッツ系ね。
を、
はいはいはい、
なんか割と積極的に食べたりはしてますね。
なるほどね。
うん。
まあ、広く言うと、植物と魚みたいなことよね。
あ、確かに。確かに。
うん。
そっか。 それすら意識しなかった。
ザッツライトで、まあこの2つ、まあてかこの肉、逆に言うと肉からはほとんど取れないっていうことね。
うんうん。
肉もそうだし、乳製品もそうだね。
あ、確かに。
うん。なので、魚の話からしていくか。
うん、魚。
そう。で、魚は、今言った DHA とね。
DHA。
ドコサヘキサエン酸ですよね。
わかんない。なんか、田舎の言葉みたいな。ドコサエクサ
え塩酸
あ、塩酸
塩酸。
塩酸わかんない。
確かに。いや、これはね、農学ガチ界でもね、やっぱこの、語呂の良さというか、がやっぱね、
どこかの方言みたいな。結局、もう一回。
ドコサヘキサ塩酸ですね。
ドコサヘキサ、あ、塩酸
塩酸ってでも知ってる塩酸じゃない。塩って二重結合って意味なんだよね。
あ、そうなんだ。
化学用語で。うん。
はいはい。まあ、字的にはやばい塩酸と一緒ってこと？
そう。
塩酸。
違う。塩は英語。ギリシャ語。うん、
ギリシャ語なんだ。
そう。ヘキサ塩酸で、
ああ、カタカナで書くってことね、日本語だ。
どこさは22かな、多分。
ああ、そういうことね。
だから、炭素が22個あって、ヘキサ塩酸で二重結合が6個ありますよっていう。
ああ、なるほど。
そうそう。
でかいな、とりあえず。
縄体を表すみたいな、
命
名法
だね。形をね、そのまま形を示してんだ。
そう。これが DHA。
うん。
あと EPA っていうのもあって、まあまあ似たようなもんですね。
EPA。
EPA 何の略だっけ？
わかりませんね。
イコサペンタエン酸ですね。
あ、でも同じ構造の名前だね。
そうね。
きっと数エン酸。
ペンタエン酸だから二重結合が5個ある酸ということですね。
うん、ペンタ5か。
イコサが20なんだろうね。
イコサ。
まあ、ってことで EPA と DHA があって、で、まあよく青魚に多いっていうふうに言われるんだけど、
うん。何か？あ、これら？
これら。魚のオメガ3は。
うん。青魚。
で、これはね、そうでもねえなって思っていて。
うん。
ちょっと調べたの。食品成分データベース発定っていうところから。
はいはい。
また俺がデータベースをさらに作ったんだけど。
加工したデータベース？
別に、俺が適当にやった感じだけど。
うん。
サンマとか多いんだけど。
青魚ね、サンマ、
アジとかね、
サバとかイワシとかか。
おう、でも別に鮭とかも多いし、ホタテも多いし、まあ、何でも同じくらいなんだよね。
ああ、特筆して多いわけじゃない。
そうそう、油に占めるオメガ3の割合みたいの調べたんだけど。
はいはい、割合か。
全部 30% ぐらいなんだよね。
うんうん。
うなぎはちょっと低い。多分ね、海にいないといけない。
おお。
海の魚っていうのがね、味噌だっていうのが後でわかるはず。
え、そうなんだ。
うん。
ヤマメイワナアユとか好きだよ、川魚。
ああ、あるかもね。ちゃんと調べてないけど。はっきり言ってどれ食ってもいいんだけれども、ただ、もともとその魚に脂肪酸がいっぱい含まれてるかどうかだよね。
うん。
実はね、スルメイカとかオメガ3率。
スルメイカ。
60% なの。
へえ。
これ食品でトップクラスなんだけど。
へえ。イカすごい。
ただし、イカは 100g 中に、イカは 0.4% しかそもそも油がないのよね。
確かに。割合が高くても、絶対量が少ないね。
なんかそう、なんか3打数2安打で首位打者みたいな感じ。
他はもう300打数とか言ってんのね。
そう。
なるほどね。
そうなのよ。だからまあ油が乗ってるんだろうね、青魚の方が。
うん、
多分ね。
確かに。
うん。
イカは筋トレにいいというか、タンパク質が多いんじゃないですか。
あ、そうね、そうそう。
だから筋肉マンで好まれるイメージ。
低脂肪高タンパクよね。
はいはい。
そんな感じで魚。まあ魚っていうか魚介類のオメガ3ね。
うんうん。
だから DHA とか EPA あるんだけど、まあどんな魚にも大体あって、
うん、
あとはその魚に油が多いかどうかみたいなことですよね。
はいはい、まあ大谷翔平みたいなこう、うん、特筆したやつはいないと。
いない。率で言うとね。
うんうん。
うん、ちなみに、あん肝は、とかもね、当然ありますから。油が多いで言うとね。
あん肝は油って感じなのか、あれは。
うん。はい。そんな感じです。で、じゃあ次ね、さっきナッツとか言ってたけど、はい、
うん、ナッツ。
植物もオメガ3脂肪酸あるんだけど、
うん、
これはね、アルファリノレン酸っていう成分ですね。
おう、リノレン酸はやりましたね。前なんかやりましたというか出ましたね。
で、アルファとかガンマとかあるんだけど、
うん、
リノレン酸はね、二重結合が3つあるんだけど、全部で。
はいはい。
そのうち1個が、このオメガ3の場所、3番目に入ってるのがアルファで、入ってない別の場所のがガンマみたいな。
なるほどね。うん、同じ名前でも場所が違うんだ。
そうそうそう。で、逆に DHA とか EPA みたいなものは作れない。
ん？作れ？
作れない。植物にはね。
ああ、なるほど。
魚とは全く別のタイプの。
なるほど。全く別のオメガ3脂肪酸
を持っていると。
はいはい。その一つがアルファリノレン酸。
そうそうそう。だから同じオメガ3なんだけれども、機能とかはちょっと違うかもしれない。さっき5個さあげたじゃん、成分を。
うん、効能ね。
そう。で、例えばさ、DHA で、じゃあ頭が良くなります。ボケ防止になりますみたいなことをさ、
うん、
確かめててさ、DHA ってことはでいいってことはオメガ3でいいってことはアルファリノレン酸でもみたいに言うと、そうはならないかもしれない、ね。
なるほど。
そうそう。まあ、兄弟みたいな感じよね。DHA とリノレン酸は。同一人物ではない。
なるほど。あ、でも、ま、だいぶ近いね。兄弟的な。
そうそう。ただ、外れ、違うこともあるじゃんね。
うんうん。
まあ、そんな感じ。
なるほどね。
でね、このアルファリノレン酸が異常に多い油というか植物がいまして。
異常に多い。
うん。これがね、エゴマ油とアマニ油ですね。
エゴマ油とアマニ油？
うん。アマニはね、知ってて、
うん。
ちょっと前、数年前にテレビで、あの別所哲也さんが CM で「あまにあまにあまあんまに」ってひたすら言ってたから、頭に
聞いたことない。んエゴマ油アマニ油、
そう、
どっちも油として出てんの、そのごま油みたいに。
あ、そうそうそう。
へえ、
今日スーパーで存在を確認してきました。
へえ、いや、もうスーパー行きたい。
うん、値段はですねサラダ油の10倍、オリーブオイルの5倍でした。
あ、うん、しっかりした値段ですね。
そうなんですよ。まあ、あ、これはさっきのオメガ3率で言うと、
うん、割合ね、
全脂肪酸の 60% ですね。
脂肪酸のうちのオメガ3率 60%、
そうですね。
どんぐらいなの？
オメガ3率トップ10言うと、トップ3がエゴマ、スルメイカ、アマニで、みんな 60% ぐらいなのね、オメガ3率が、
うん、
逆に言うと残り 40% は別の脂肪酸であると、
うんうん。
で、第4位から8位が、だいたい同じぐらいで、
うん、
まあ 30% 前後と。
はいはい、割合ね。
で、10位に入ってくるのが菜種油。揚げ物したりするのに、すごくよく使うやつね。はい、それオメガ率、オメガ3率 8% だから。
あ、8%。
オメガ3の濃度で言うと、アマニとかエゴマっていうのは、まあ、7倍とか8倍あると。
ね、7、8倍、10倍近く。
そうそう。
へえ。
まあだから、あの、菜種油、今の10倍ぐらい摂取すれば、アマニとかエゴマを
。絶対量的にはね。まあ、いわゆるサラダ油のでよく使われるやつだよね、きっと。
あ、そうそうそうそうそう。
うん。
はい。っていうことで、まあ、ここで言いたかったのは、植物でもオメガ3あるんだけれども、必ずしも DHA とかと同じ効果得られるかっていうのは分かんないですね、俺には。うん、
なんか分かんないし、よく言われてあの効能は割と DHA で確かめられてるものが多いってこと？
と思います。
あの5つの効能とか。
そうですね。
なるほどね。
なんかそういうイメージがある、
うん、
だから詳しく知りたい方は日本脂質栄養学会のウェブサイトを見てください。
日本脂質栄養学会。
じゃあ続きまして、
はい、こっからすか、本番は。
こっからですね。じゃあまたなんでなんでモードに入っていくんだけど。
なんでなんで？
ちょ、最近の俺の中の流行りの、うん、こう勉強しながらなんでなんでモードに入って調べていくんだけど。
うん、
そもそもなんで魚介類に DHA が多いのかという、オメガ3が多いのかっていうね。
うん、ことなんですよ。魚介類はオメガ3が多い。
なぜですか？
わかんない。水で暮らしてるのとかが意味あるの。
ああ、それ全然意味ないんだけど。まあ、言っちゃうと、餌にオメガ3が多いんですよね。
ああ、なるほど。その生態系的に。
そう。だから、
摂取してるんだ。
人間は魚を食べます。魚は小魚を食べます。うん、小魚はプランクトンを食べます。
プランクトンとか。
っていう時に、 海洋微生物の中にオメガ3を作れるものがいるんですよね。
あ、
そう。
で、ちなみにそっちは作るんだね。
そう、海洋プランクトンが EPA を作って、
あ、はいはい、
それを食べて魚が DHA に変えるっていうね
そこ変換してんだ。
そうそうそう、
へえ、
そうなのよ。だから餌がね、実は、
なるほど、
DHA っていうかオメガ3が多いっていうことですね。
なるほどね。
これが面白いポイントの一つで、あといくつぐらい、あと2つ3つぐらいなんだけど面白いポイント、うん、で2つ目が、じゃあ魚食べようってなるじゃん、そしたら、
うん、
オメガ3がいいならね。でも魚食べない国とかめっちゃあるじゃん。
そうだね。
てか日本人が異常に食ってると思うんだよね
まあ世界的に見たらね。
そう、例えば魚を1日 200g 食べましょうとか言われたらさ、
うん、
まあちょっとややハードル高いけど、
まあ、まあ頑張れば、
頑張ればできるかみたいな
感覚だよね。
そう、でもアメリカ人とかにそれ言ったらもうかなりきついじゃんね
無理だと、
うん、だしさ、ちょっとこれ調べてみないと分かんないけど、うん、川魚じゃダメかもしれないと、さっきの餌の問題があるからね。
なるほどね。あ、そういうことか、う
ん、川魚じゃダメ、海の魚って言ったらもうさらにさ限定されちゃう
海がね、まあある程度近くないと難しい。
そうそうそう。じゃあそこでどうやって、
うん、
あまり魚食文化のないアメリカ人とかに DHA を取らせるかと
食べさせるんですか、
いう観点で面白いのがあったいや、これは実現されて理論の話だけどね。
ああ、理論的に、
うん、わかりますか
分かんない、食べさせるぐらいしか思いつかないけど
いや、ヒントはさっきのさ、
うん、
本当にオメガ3を作れるのは藻なんですよ。
藻、
オメガ3っていうか DHA、EPA を作れるのは、
うん、
藻は作れます、
うん、
魚は食べません、アメリカ人は、
うん、
この情報がヒントっすね。
わかんないけど、もう使うんだね、とりあえず。
そう、ね、今のヒントで。農食ラジオっぽい回答をお待ちしてます。
藻ってでも なんだそもそも。
まあ、藻っていうか海洋微生物っていうかね。
うん、うんうん。海洋微生物を使って、
うん、
アメリカ人に食べさせる。
結構農学が近いでは鉄板のね、解決方法ですね。
そうなんすか。
うん。
でも、直接食べないなら、そのアメリカ人が食べる子たちにもう食べさせるんじゃないですか。
ああ、まあまあまあ、
もう一個前、
近いけど、うん、まあ言ってることは本質は捉えてますな、
うん、もう一個手前の部分にこう仕込ませるみたいな、ね、
そうそうそうそう、それは広い意味では合ってるんで、まあじゃあ
なるほど、
58点ぐらいあげましょうか。
餌として食べさせるわけじゃないと。
そう、でそこにテクノロジーを入っ、テクノロジーを交えて答えてくれたら満点だ、ね、
テクノロジー交えてないもんね、
うん、
もう食べましょうだもん。
そうそうそう。さあ
さあ、
あ、もうギブ
え、そんな知ってる身近なテクノロジーなんすか。
テクノロジー、知ってるテクノロジーですね。
あ、鉄板のもうかけるゲノム編集なんすか。
あ、そんな感じ。ゲノム編集じゃないけどね。
あ、違うんだ。
正解は遺伝子組み換えの菜種を作り、
はあ、
その油を絞るという技術がある。
え、どういうこと？藻がどうなった？
藻の遺伝子を菜種に入れてる。
ぶち込むんだ。
そうそう。これは、商業栽培されてるかは知らんけど。
なる、理論的にはというか、研究としてね。
そうなのよ。
へぇ、
まあ、ね、この遺伝子組み換えは、
うん、
ここでちょっとおさらい書いてあるけど、ゲノム編集は、
うん、
菜種という遺伝情報の中で、
うん、
スイッチをオンにしたりオフにしたりするんだけど、
ん？
菜種のなんとか遺伝子をアクセルしたりブレーキしたりはできるんだけど、
うん、
モノ遺伝子を入れるってなると、
はい、遺伝子組み換えるね。
これはもう外来遺伝子を入れるっていうのはゲノム編集ではちょっと違うので。
ああ、はいはい、
ありえないじゃん、
うん、
菜種にさ、海の微生物のさ遺伝子が入ってるって
、うん、
まあ、っていうことをやって、
ゲノム編集じゃないと。
そう、7つの遺伝子をね、入れてますね。
あ、モノ、7つの遺伝子を菜種に入れてると。
そうそうそう。で、結局、植物がよく作れるのがオレイン酸っていうやつね。
うんうん。
過去出てきたけど。これは C が18個、炭素が18個あって、
うん。
二重結合が1個、18の1ね。
うんうん。18の1個。
DHA は C が22個あって、
うん、ちょっと多い。
二重結合が6個なのね。
めっちゃ多い。
だから、まず二重結合を1個増やしますよっていう遺伝子を、
お
全部で、5つ入れてますね。
プラス5。で、6個か。
1、2、3、4、5、6、5つ入れてますね。で、これが、その、藻由来。
うん。藻由来の遺伝子。そうそう。
で、今、炭素が18だけど、22までゴールの DHA の4足りないじゃん。
うん、確かに。二重結合ばっかできてるってことは。
そう。炭素を2個増やしますよっていう遺伝子を、また2つ入れてますね。2×2 で4個。
合計4つ。
そうそう。っていう、ナタネがあります。
へえ、てかすごいね。そんな、2×2 とか。
そうそうそうそう。
そんな追加の仕方なんだ。
まあだからさっきの二重結合も、頭から3番目に二重結合を作る遺伝子とか、うん、もうなんか何番目って決まってんだよね。
ああ、なるほど。
そうそうそう。っていうのでね、役割分担で、この遺伝子工学とか言うべきか、
はい。
あらゆる生物の遺伝子を菜種に結集して、DHA を作らせると。
なるほどね。
これで、これをアメリカ人が食べてるのかどうかわかんないけどね。
へえ。
このテクノロジーですね。
オメガ3を作っちゃうんだ。
そうでね、今の遺伝子組み換えの話だったけど、
うん。
まあ、多分これもできるだろうなって思うのが、
はい、理論的に。
発酵。
発酵でも、オメガ3が作れる、
うん、作れる。
お
ー。と思いました。
そうなんだ。
まあ、例えば、オメガ3がない普通の油ね、そのアマニ油とかだとすごい10倍高いから、
うん、
普通の油に、さっきはさ、その、オメガ3を作れる生物の遺伝子を、
うん。
ナタネに入れたわけでしょ？
うん、入れましたね。
じゃなくて、ナタネ油と、オメガ3を作れる生物を同居させて、
はい、はい。
さっき7種類あったから、まあ、例えば最大7つの生物を同居させて、
うん。
インプットは、ナタネ油だったんだけど、うん、アウトプットにはオメガ3がいるみたいな。
いつの間にか増えてると。
そうそうそう。
発酵して。
そう。ねえ。だから米をインプットしたんだけど、日本酒ができてるとかさ。
ああ。はいはい。
麦をインプットしたんだけど、ビールができてるみたいな。
うん。
ナタネ油をインプットしたら、オメガ3脂肪酸、というか DHA ができてるみたいな。
はい。
これもいけると思いますね。
へ
え。うん。実際それの可能性を示唆してそうなプレスリリースがあって。
へえ。プレス
日本水産株式会社っていう、まあ、日水っていうさ、冷凍食品とかよく売ってる会社ね。
うん。それこそ、お魚ソーセージとか食べたことある気がする。
あ、そうそうそう。ここが九州大学、宮崎大学、江南大学と共同研究しましたっていう記事が2021年でして。
うん、最近だ。
海洋微生物、ラビリンチュラ類の、オメガ3の作り方みたいなのに、研究して発表しましたみたいな。
はいはい。
だからこれわざわざ、魚じゃなくてさ、その微生物の研究してるじゃん。
ああ、もう元の方ね。
そう。これはもう、発酵する気なんじゃないか。
なるほどね。
うん。
やってますね。
そうそう。まあ、実際魚から取りましょうって限界もあると思うんで、海洋資源だって限られてるしさ。
うん。
ね、あとはそれかグローバルに展開したいとかさ、食品メーカーが思った時にさ、
うん、
海外の食文化と合わなかったらしょうがないからさ。
確かに。
まあ、こういうのでね、あの、オメガ3メーカーみたいな。
はいはいはい。
うん。ことになる。あ、でもこれ、今ね、最後の方まで見てったらさ、これできんじゃねとか言ってたけど、
うん。
微生物による機能性の油の生産はすでに工業化されている技術の一つですって書いてあった。
おう、もう前提みたいな。
そう。そのやり方を最適化したみたいな。
はいはい。
さらに、ね。適当みたいな論文なのかな。
へー。なるほどね。
ってことです。
ってことです。
俺はね、これ調べてて、その機能とか効能みたいなキャッチーな部分もそうなんだけど、
うん。
どうやって魚食わない人に食わすかみたいなね。
ああ、大事だね。
そう、とこでね、まあ、遺伝子組み換えが出てきたり、
うん、うん。
発酵が出てきたりして、
はいはい。
おもろかったなーと思って。
どうやって届くんだろうね、その、気づいたら含まれてるみたいな。
で、どういうこと？
オメガ3がこう、なんかの食品、加工品だったり、出回る食品に 混ざった状態になるみたいな。
ああ、そういうこと？
どういう状態になるの？
さっきさ、例で出したのがさ、
うん。
効能の時
食卓
オメガ3増強、魚肉ソーセージとかさ。
ああ、はいはい。実験で使ってたやつね。
そうそう。まあ、多分もうあると思うんだよ。DHA 高配合みたいなやつ。
はいはい。
ただ、それって魚の油から絞り取ったりしてて。
うんうん。
例えばね、廃棄寸前の魚とかさ、そういうところから生成してくるみたいなね。
なるほどね。その部分は使えると。
やっぱそれってさ、魚が今年どんだけ取れたとかにさ、すげえ左右されちゃうから、
うん、
DHA の取れ高みたいな、
うん、
そうすると末端の製品のさ、
うん、
価格も乱高下しちゃうじゃんね。
確かに、安定しなそう。
だから今もうあるんだけど、DHA が多いみたいな。
うん、
そこをこうね、コスト最適化みたいな、安定化みたいな。
はいはい。微生物。
できるようになるんじゃないですか。
発酵なり、なんなりで。
そうね。あとは油に入るとかね。
ああ、それこそね。
うん。
オレインリッチみたいなノリで。
そう。でも油に入るは俺反対。
反対派なんだ。
うん。前回の収録で。
うん。影側のやつね。
ね。二重結合が多いと劣化するみたいな。
うん。
話をしたので。
影の話でしましたね。
そうそう。ちゃんとね、低温で保管して、あまり加熱されないで食べるみたいなものの方が。
うんうん。あ、なるほどね。
仕込ませていくにはいいんじゃないですかね。魚肉ソーセージとかいいよね、そういう意味では。
確かに。冷蔵保存して、そのまま食べるもんね。
ねえ。まあ、たまに焼いたりするけどさ。
確かに。
はい。
なるほどね。ああ。
こんな感じでございます。
はい。オメガ3。オメガ3は栄養成分表的にはどう出るの？ DHA とか
でも。オメガ3は出ないっすね、多分ね。
そこも出ないんだ。また難しいね。
ちょっと待って。調べようか。
オメガ3。
あの、アピールしたい製品については書いてあると思うね。
ああ、はいはい。
書いてねえな。このなんか今パッと見たやつは。
じゃあもう、でも、アピールしてるパッケージとかで。
そう、表じゃなくてね。あ、裏じゃなくて、もうもはや表に書いてる。
アピールしてる商品はね。
うん、少なくともね、義務はないと思うんだよね、書く。
うん、うん。
うん。なので、表に書いてあると思います。
なるほど。
はい、アマニと、
アマニ、
エゴマと、
エゴマ。
お魚と、
うん、
はい。次回予告です。
はい、次回、はい。
もう割と終盤です。じゃあ、何をどれぐらい食べたらいいんだっていう、こう、献立みたいなね。
結論ね。うん。うん、
こんな献立どうみたいな。
献立提案。
のを喋ります。
はい。
前回も言ったけど、俺このために連立方程式を解いたので。
言ってましたね。計算なんだって。
うん。その結果を発表したい。あと、なぜ俺が連立方程式なんて使ったのかっていうこともね。
連立。
黒話もしたいと思います。ということで。今回はここまでです。
はい、ありがとうございます。はい、
皆さん、面白いと思った方は、ぜひぜひこの番組の感想をつぶやくなりして、
はい。
農食ラジオをこの世に広めてください。よろしくお願いします。
どうかお願いします。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。